こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
グッドネイバー株式会社の池田智博です。
コロナの影響でグッドネイバーへの相談内容も変化してきたそうですよね。
はい、リモートワークも増えまして在宅時間が長くなったことで騒音トラブルが増えている印象ですね。
騒音トラブルの問題はこれからますます増えていきそうですかね。
はい、井上教授の本にも書いてありますが生活リズムが合わない隣人がいるとトラブルになりやすいのでますます注意が必要だと思います。
では今夜もそのあたり詳しく聞いていきましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜も騒音問題解決の第一人者日本大学名誉教授の井上勝雄さんをゲストにお招きし騒音トラブルの解決法を学んでいきたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はグッドネイバーに届いたメール相談にアドバイスをお願いしたいと思います。では池田さんお願いいたします。
はい、一つ目が小田原市にお住まいの A さん35歳からです。昨年築35年になる 3LDK の中古マンションを購入しました。内装はリフォームをされていてフローリングの床も新しくお風呂も最新型に取り替えられていました。販売した不動産業者によれば床も吸音材を敷き壁にも吸音効果のある断熱材を厚く入れているとのことでしたが住んでみたところ上の階の足音がとても響いて気になります。業者にクレームを入れたところ天井には断熱材を入れてはいるが遮音効果については保証の限りではないとのことでした。上の階の人はちょっとこわもての方で文句を言おうにも言えずしょうがないかなと我慢している状態です。今から天井の遮音工事は可能なのでしょうか
というご相談ですが先生いかがでしょうか。
いやこれは難しいですね。この遮音工事は、吸音材を入れれば、フローリングの床も性能が上がるだろうとかそういうところじゃないんですね。
ああそうなんです。
でも発生系物理的な音の発生系と対策方法がマッチしてないところがありますので、
はい、
それを天井の遮音工事でカバーしようというのは非常に難しいと思いますね。
なるほど、じゃあこの不動産業者によればと書いてあるんですが、
はい、
そもそも不動産業者さんのちょっと知識が乏しかったということですかね。
そうですね、対策方法を十分熟知してなかったっていうことにもつながるところがあると思うんですね。
やっぱりこう被害者側ではなく、まあ、加害者側上の階の方の人が音を減らしてくれないとどうしようもないような問題になってしまっているのかなとも思ったんですけれども、
はい、
やっぱりこの場合にはそういう認識になってくるんですかね。
そうですね、だからこの質問内容だけ見るとですね今から天井の遮音工事は可能でしょうか、うん、ということを不可能とは言いません、
はい、
ただし非常に大規模な天井になってしまうので、目に見える効果を出すっていうとやっぱり上のフローリングの床の断面仕様を変えていくってことになると思うんですね。
なるほど、
効果に見合う金額でできるかって言われると非常に難しいというふうに答えるきりなくなります。
はい、ぜひ参考にしてみてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
では続いての相談お願いします。
はい、千葉県の C さんからのご質問です。私の住んでいる町は田舎なので一つ一つの家の敷地が割と広くほとんどの家に庭があります。家庭菜園をしていたり盆栽を育てていたり誰もが静かに暮らしています。ところが2年前隣の空き家を購入して20代の夫婦と子供たちが引っ越してきました。挨拶に来た時から夫婦ともに金髪でなんだか悪そうな雰囲気だったことからあまりいい印象がありませんでした。しかも夫婦の間には4人も子供がおり毎日うるさいぐらい声が響いてきます。それだけならまだしも春から夏の間中週末になるとお友達が大勢やってきて昼過ぎから夜まで庭でバーベキューをするのです。それがもう大騒ぎで隣近所の品種を買っています。 自粛してもらう方法はないのでしょうか。
はい、というご相談ですが、井上先生いかがでしょうか。
はい、これは難しい問題ですね。はい、まあ私の方の答えとしては、まあ、公平中立的な立場にあるですね、まあ、第三者って言いますかね、そういう方にこう介入をお願いした方がいいのかなと思います。
なるほど。はい、
で被害者を特定することなくですね、周辺への影響があるようなことを本人に納得してもらうと、でいうことと、その被害が生じていることを説明する上で測定はしておいた方がいいと思うんですね。測定をしておいて、測定値が、まあ、環境基準という基準が今環境省から出てるんですね。で環境基準に照らし合わせても結構高いから、これはやはり音を発生する側で自粛していただかないといけないことなんじゃないのかっていうことを第三者を介して話をしていくっていうことの方がいいのかなと思うんですね。
その音の基準を調べるっていうのはどこにまず頼んだらいいんでしょう。
音の測定ですね。測定は簡単には、あの市町村の公害課、環境課とか公害課っていう市町村の役所にあると思う、はい、そういうところで騒音計は貸してくれると思うんですね。
あ、なるほどですね。はい、
借りてきた機械を使って、まあ、ちょっと専門的な言い方で悪いんですけど、環境省の基準が透過騒音レベルっていうもので評価するようになってるんですね。でこれはあの表示も出てますから分かると思うんですけど、透過騒音レベルで昼間夜は何デシベル以下っていうことが定まってますので、それを超えてる超えてないっていうことで判断をしてもらえばいいと思うんですね。ちょっとよくわからないねっていうような方は、音響の専門家の音響調査事務所みたいなところ、あ、池田さんのところで十分わかるんじゃないですか。
そうですね、我々の側だと、まあ、第三者として入るとして、第三者として相談いただいて、やっぱり隣近所で人間関係もめると辛いと思うので、うん、まあ、第三者介入で入る、またはまあ町内会がいい感じであれば、まあ、町内会長さんであったりとか、
そうそうそう、
町内のまあ有力者に仲介していただいて行ってもらうみたいな、
うん、そうです
ね、アプローチとしてはありえるかなと思いますね。
うんうん、一般論としてこういう、住宅地域に対してはこういう基準が環境省でも定められているので、それに見合うあの判断をしてみると、測定結果が出てそれを大幅に上回ってんですっていうことで、なるべく見解式じゃなくてね、
はい、そうなんですよね、
仲裁意識を持ってやっていただいて、
うんうん、
それで納得して自粛をしていただくっていう方向が一番良い解決方向かなとは思いますけどね。
うん、そうですね。う
ん、ただ音を受ける側、被害者側の対策がないわけじゃないんですね。
うんうん、
それ一番いい対策は塀なんですよ。
塀を建てとか言っちゃいますけど、そうなんですね。
あの高速道路に塀が立ってますね。
はい、
あの市の考え方ですね。
そうだったんですか。ね、いや初めて知りましたそれ。
この向こうの隣の家との距離関係が全然わからないんですけど、
はい、
音を発生する人がこの点で評価したいって言ったところから、ちょうど見えるか見えないかのスレスレまでの塀の高さを、
そういうことなんですね。
5デシベルぐらい音落ちるんですね。
うんうん、そうなんですね。
上げればどんどん10、20って落ちてきますから、こう解説になりますので、
はあ、それはもうきっとリスナーの皆さんも知らないことだと思いますね。
それは誰に聞くかって言ったら、これは音響の専門家に聞かないと分かんない。そうするか、それともそれは外での話なんです、
はい、
で内側でっていうと、そちらの家に面している側の窓サッシを交換していただく、う
ん
う
ん、
交換っていうとあれですから、
はい、
インナーサッシをつける、
はい、
7、80ミリ空気層を取って、もう一つ、
はい、
あのサッシを内側につけちゃう、
はい、
二重サッシにしちゃう、
はい、
そうすると10デシベルぐらいの低下が起こりますから、
なるほど、
窓の遮音性能を上げるっていう対策方法なんです。
なるほどなるほど。
でそういう方法もあります。でもそれはあくまで、
うん、
相手側に負担をかけないで自分の負担で
処理する
ということ
になりますから、そうですね、それ
はいろいろ皆さん ね問題が生じると思うので、
はい、
まずは音の音源を小さくしてもらうっていうことからスタートでしょうね。
はい、とても勉強になりました。はい、ぜひ参考にしてみてください。
はい、
さて4回にわたって井上先生にご出演いただきましたが、池田さん感想はどうでしたか？
いやもう本ももともと拝見していたんですが、はい、やっぱり直接聞くといろんな具体的なものに対して知らなかったアイデアや対策があるかなってことが分かりまして、すごく参考になりました、
はい、ありがとうございます。さて井上先生からお知らせがあります。
はい、一般向けの本としてマンションの音のトラブルを解決する本っていう本を、はい、朝出版版ですね、
はい、
ぜひお読みいただければと思います。
はい、なんかこうイラストがあってすごく一般の方にも分かりやすくなってる本なんですよね、はい、
そうですね、まあ、イラスト私も気に入ってました
可愛らしいイラストがたくさん入ってますので、はい、ぜひお手軽にお読みいただけるようになっておりますのでご覧いただければと思います。
はい、
ありがとうございます。どうですか先生、最後こうお言葉をいただければと思うんですが。
あ、そうですね、
はい、
4回にわたって出演させていただきまして、はい、まとめの一言とでも申しましょうか、
はい、
という面では音の性能を高める、音響性能を高めるため、静止性を上げるためには遮音技術と防振技術、まあ、技術的な対応が一つありますね、
はい、
それは建築業界の方で率先してやらなければいけないということになります、うん、これはユーザーに対する要求を満足するような性能のものを提供していくってことにつながります。それと、音の発生をいかに制御するか、これは建築物を使う側の責任になりますのでね、
はい、
居住者の住まい方に直接関係してくることなので、これは一般ユーザーの方の責任ということになりますから、うん、建築の供給者側と建築を使う消費者側がいかに最初設定した通りの使い方をしていただく、いけるかっていうところに紛争の予防というのがかかってくるような気がしますので、ぜひ住む前に建築の性能をよく知っていただき、それに見合う生活をしていただきたいと、ぜひそういう方向で考えていただければありがたいなと思います。
はい、もう本当にとてもお勉強になるお話ありがとうございました。今日のゲストは騒音問題解決の第一人者、日本大学名誉教授井上克夫さんでした。ますますのご活躍を応援しております。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそお世話になりました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
グッドネイバー株式会社の池田智博でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見て